中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、にわかにというか最近色めき立っている話題があって、はい、応接市場がね、はい、なんか建て替えだの、補修だの引っ越しだの、みたいな話が、なんかよく聞くようになってですね、
はい、
まあ、前からの課題だったはずなんですけど、ここに至って、はい、急に色めき立ってるっていうのがあってですね、はい、これを今日はこの辺の論点を確認したり、じゃあどうあるべきかっていう話をしたりっていうのを2回シリーズで2回に分けてやっていこうと思ってですね、はい、我々だけではなかなか事実確認もできないので、今日はゲストをお呼びしております。
はい、
はい、那覇公設市場組合長の粟國智光さん。
あ、でハイサイグスヨチューガラビラ、
どうも
どうも、ご無沙汰です。
ご無沙汰しています。はい、粟國さん、はい、なんかさっき話題です。ね、公設市場
本当にもう僕のが組合長になった時にいきなり大きな問題抱えて、今本当にもう大変ですよ。
うん、そうですね、まずは皆さんに一応公設市場のことをですね、一応いろいろみんな理解してると思うんですが、おさらいから入っていこうかなと思いまして、ちょっと歴史を紐解きたいかなと思ってます。
はい、そうですね、那覇市第一牧師公設市場がというのが正式な名称で、
はい、
で開設年がですね、昭和25年と、
昭和25年
という形でも、今年でも65周年ということで、で皆さんご承知の通りに、主に鮮魚、精肉、沖縄でいう牛や牛やとかですね、あとは生鮮食料品とか、また2階食堂ということで、現在大体125事業者が賄っていると。
125社も周りにいらっしゃるんですか。
そうです、一緒の中に。そうですね、
外を取り巻いているなんかお店もありますよね。
そうですね、そうですね、そちらも公設市場側に接している側も市場業者になりますね。
なるほど、
はいはい、例えば野菜屋さんとか、あと伊良部の燻製とかですね、
売ってますね、はい、かつお節と
かね、かつお節とかですね、外周も一応公設市場の業者になりますね。
なるほど、その方々合わせて125。
そうですね、
おお、なるほど、
近くありますね。
はい、
で当初が一番ピーク時は約400近くあったんじゃないかと。
今でもぎっしり見えますけど。
そうですね、ですから公設市場の中見ればですね、複数の店舗面積と違うんですね、独特のコマ制度ってあって、はい、1コマ大体 2.2 平米、
2.2 平米、
で、これに那覇市の方に使用料を払ってですね、
はい、
契約して、ここで商売をもうある意味ではもう60年近くやってる業者がもう6割近くいると。
なるほど、
いうことですよね。
2.2 平米が1コマとなって、何コマ借りるみたいな契約なんですか。
そうですね、はい、で当初はですから400コマあったんです。
400コマあったわけですね。
というのは結局1人1名義人1業者1コマという計算で、400コマという形で、今のそういう計算ですよね。
そうかそう、
当時の商売のスタイルでやるとそれで商売ができたわけですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、でそれだけはこういう開設が、昭和25年ということで、今現在の建物が改築したのが、復帰の年の1972年昭和44年ですね。
なるほど、はい、今も我々が知っている公設市場っていうのになったのがちょうど復帰の年だ
そうです。そうですね、
はい、そうすると43年か。
そうですね、はい、43年ですね、
なるほど。じゃあその小さなコマで400事業者っていうところが
ピーク時はです、はい、
あってです、はい、それがだんだん撤退したりして、撤退したところをじゃあうち2コマ借りるみたいな感じになって、ちょっとずつ
そうです
1人の店舗面積が大きくなって、
そうですね、
今でも125業者がいらっしゃるってことなんですね。
で、全国当初はですね、この公設市場っていうのは東京にもあったし、名古屋とか各地方地方団体にもあったんですけども、まあ、全国的な見ればもう公設っていうのが時代背景にはもう役割が終えてるということで、まあ廃止か、まあ運営を民営に任すとかですね、そういう主流の中でやはり那覇の公設市場はその逆に言えば公共を那覇市がもう直営を経営してもう60年65年近くなるっていうのも珍しいと、
全国で他にそんなにないんですか？
ないですね。比較的にそういう歴史があって、で、事業規模も100規模を超える公設市場っていうのはですね、小売ですね、小売市場っていうのは全国的にも事例がないんですね。
そっかそっか、卸じゃなくてこれ小売ですもんね。
小売ですね、はい、
なるほど。そこはもう事例もないということでやってきたわけですね。
そうですね。
公設っていうからには那覇市にお金を納める、
そうです。
那覇市がオーナーであって、那覇市がその契約も業務もやっているっていうところなんですね。
で、この那覇市の公設市場、牧市公設市場っていうのもですね、結構ですね、この規則とかルールがありまして、例えば基本原則はですね、市民、ですから例えば浦添の方がじゃあ公設市場で営業できるかなると、できないんですよ、
ね。知らなかった、
はい、これ那覇市民、ね、在住1年以上とかですね、
市民
で例えばちゃんと酒税を払ってるのか、
なるほど、払ってた方がいいね、
で国民保険税を払ってるのか、
はい、
でこれもちゃんと許可条件として入ってですね、使用許可を与えられて、2年間更新で事業を賄ってると、はい、いう制度ですね。
そうか、更新もあるんですね。
更新もあります、ですから今長年ここでやってる方は言えば2年に1回の更新をもう何回か繰り返して、例えばもう、この改築以来もう43年ですかね、同じ場所で同じ、売り方で商売なさってる方も、まだ現在に至ってるという市場なんですね。
なるほど。中に入ってる業者さんの、なんていうんだろうかな、種類なんですけど、パッと見た感じ、肉魚食堂って感じだったんですけど、僕ら小さい頃は、なんかもうちょっとリフォーム屋さんとかテキスタイルというか、アパレルのお店もたくさん
ありましたね。はい、2階食堂もですね、当初はあれも聞いた話では、この食堂をメインにする施設じゃなくて、先ほどおっしゃった通りにリフォームとかですね、
そうですよね、
例えばリフォームっていうのはこの公設市場の業者の作業着とかですね、それを直したりとかですね、で2階食堂もある意味ではこの町側のそのまかな、こう食べる場所、ですから築地市場の場外市場とちょっと似てるような形で、
なるほどね、
いわば業者が食べる市場、食堂という発想そうで2階っていうのが食堂っていうのはあったそうですね。
なるほど。だからああいうカジュアル感があるわけです
ね。はいはい、そうですね。
地域の人あるいは市場の周辺の方々が食べに行く食堂として使ってた。
そうですね、はい。
なるほどね。今だけでも結構知らないことがあって、はい。で今抱えてるこの状況に関しての確認をしたいかなと思っているんですけど、中村さんこれあれですか、議会でも最近話題だと思うんですけど、
そうです、行政が動くことになるとやっぱり事業が伴うわけですよ、でずっとその公設市場どうにかしなきゃいけないねっていう話がある中で、ようやくこの基本構想っていうのが出てきたところなんですね、第一牧市公設市場再整備合意形成推進事業基本構想っていうのがやっと平成27年の3月に出来上がってきたということで、今にわかにこういうふうにいろんな動きが出てきているということ
です。これは建物の原因はあれですね、老朽化、
もう待ったなしだっていうことで、 ずっとこうどうにかしなきゃっていうのが、うん、あの調査事業であったりその、うんまあ、ワークショップをして意見合意を形成するとか意見を集約するとか、まあ、いろんな形で、うんまあ、あでもないこうでもないって言ってたものを、まあ、一つの事業としてやっとまとめたものになってると、うん、でこの中にはあの調査なんかも入ってますので、うんまあ、市場の現状について、まあ、もう一度あの知った上で、うん、じゃあその先を考えていこうというような事業になってるわけですね。
なるほどね。ということは、まあ、事業この事業自体のこの調査というのはやっぱり建て替えなり補修なりっていうある種のリニューアルっていうことが、まあ、公設だから危ないと何種の責任になっちゃうと、
そうですね、
いうところで、
う
ん、
そうですね、
まあ、市も当局側もまあまあ慌てているということです よね。そうですね、はい、
そうですね、
うん、
で今中村さんがおっしゃった通りに、うん、まあ、詳しく言えば平成18年に、うん、よく小学校でもですね体力度調査っていうのがよく学校でやってる、はい、やってると思うんです、うんうんうん、それと同じような形で、平成18年度に体力調査をした結果、
はい、
やはり、建て替え、
うんうんうん、
もしくは大幅改修が必要だという流れ でそれを受けて平成20年度からですね、
はい、
この第一牧師公設芝再整備合意形成事業というのがもう、
うんうん、
始まってですね、
うん、
ですから、今年でも7年8年近くになるような結構長い季節がある、まあ、ありまちょっと
結構長くやってるんですね、
う
ん、
はい、
ここでいう合意形成っていうのは中村さん誰と誰と誰の合意形成なんですか？
これはもうとにかくたくさんいるんで、
うんうん、
最初は公設の市場だから役所の人とその田中さんである市場の人たちが合意すればっていうところから始まってたと思うんですけ ど、うん、やっぱりその周辺に商業者の方もいらっしゃいますし、
うん、
まあ、じゃあ誰の市場なんだってなった時に、
はい、
やっぱりその役所のものではないわけですよ、
うん、
もっともっと広く市民の台所であったり、
うん、
まあ、歴史を背負ってきた場所であるっていうところで思い入れがある方もたくさんいるので、まあ、その人たちもやっぱり入るべきじゃないかとかっていろいろこうあでもないこうでもないって議論が
ステークホルダーが増えてきているんですね。
そう
ですね、
はい、
そうかそうか。じゃあちょっとこの今の市場の現状の確認もう一回やっていきましょうか、
はい、
何年できたっていうのは分かりました、
うん、
43年で、まあ、かなり老朽化はしているというところだと思うんですが、今のね利用者っていうのがどういう感じかっていうので、これ調査がどうやら出ているんですね。これ初めて調査したんですか？
そうですね、まあ、公設芝先ほど言ったように40数年の施設公共施設で、
うんうんうん、
まだ商業施設の中で初めてですね、そういう建て替えの基礎調査の流れで、まあ、どのぐらいの頻度でお客さんが来てるのかとか、うん、あとお客さんの割合ですね、
はい、
観光客が多いのか地元のが多いのかっていうのがですね、
うん、
今回、まあ、基礎調査の中でですね、
うん、
まあ、初めて、数字化として出たということに一応なっておりますね。
そうか、これ意地悪な言い方すると、
うん、
43年って言ってもこれ65年歴史あってですよ、
うんうんうん、
市営の施設で初めて利用者調査するっていうのは、うんうん、なんか、うん、うんっていう感じなんですけど、建て替えに際してね、初めて調査をした、うん、でそこでどんな結果が出てるんですか？
まあ、まあ、結果が見ればですね、大体平均値がですね、
はい、
大体まあ6000人前後だと。
6000人ね。
1日ですね。
なかなかですね。
そうですね。
うん、
で、まあ、一番マックスの時がですね、まあ、大体1万人ぐらいだろうと。
うんうんうん、
これ例えば那覇マラソンとかですね、
うんうんうん、
こう大型イベントとか重なった場合の、
はい、
まあ、数字も含めてですね、
うんうんうん、
ただ平均から見ればだいたい5000人から6000人前後 で、
はい、
でそれを含めて年間トータルでだいたいもう230万人前後は来てるんじゃないかと。
すごいですね。
いうなると、まあ首里城の入園者数とだいたい同規模の、
うん、
まあ、入客数を誇ってると。
スペースの広さから考えると人口密度すごいですね。
そうですね、
すごいですよ、
本当に、うん、
ですから、まあ、初めてこういう調査を行ってですね、うん、ただ面白いのは今正直公設芝というのはある意味で前よりお客さんは増えてるような形なんですけども、
はい、
やはりピーク時っていうのが一番もうバブルの時代が一番ピーク時でですね、
うん、あ、そうなんですね。
ですから中には2階食堂街も9時近くまで営業をして、お客さんが絶えないぐらいに来てたという時期を比べれば、いやマックスよりはちょ、まあ、その通じて的には まあ、こういう落ち着きなんですけども、もう、うん、ある意味ではこうマックスの時の数字を聞かせれば、
はい、
結構その倍以上の数字も数字が出てもおかしくないぐらいな施設だったのかなと、
うんうんうん、そうなんですね、うん、なんか今いろいろ見直されてどんどん伸びてるってわけではなくて、うんまあ、90年代もすごいいい時期は結構あったってことなんですね。
そうですね、
うんうんうんうん、まあ、それでもこの数ですよ。
そうですね、
確かに、
うん、で、あと割合的にですね、はい、まあ、これはまあ、これは僕もよくいろいろ受け答えてるんですけども、うんうんうん、まあ、大体同じような形で、まあ、7割方がもう観光客と、
はい、
で3割方が地元の客ということと、うんうんうん、でやはり近年クルーズ船のあれも来沖の流れでですね、うんうん、やはり外国人のお客さんの頻度も、うん、高くなっているということも、うんうんうん、明確になったのかなということですね。
まあ、ウリンさんは日頃ね、うん、ここで昆布売ってるから分かると思うんですけど、うんうんうん、外国人の方目に見えて増えてますか？
増えてますね、うんうん、もう本当に台湾香港系とかですね。ですからその流れで例えば二階食堂とか、はい、あと魚屋さん鮮魚ですね、
うん、
中国の方とか台湾の方を雇用している方が増えてきてますよね。
声かけてね、
声かけて
喋れる方が、
そうです、そうです。ですからまあ、これ僕たちにも、まあ、予想はしてたんですけども、うん、予想以上に公設市場も多国籍になってしまったのかなと。
だけどね、昔からバンコク機が、
そうそうそうそう、
あれ売りでしたから、うん、はい、
ですから、うん、ある意味ではまあ、観光という面から見れば、うん、新たなその観光スタイルが生まれてきてるのかなという実感はありますね、はい、
なるほど。やっぱじゃあ実際のもう数字から見るともうここは観光地であるっていう 7-3 ですもんね。
そうですね、うん、ただやはり市場業者の中では、まあ、自分も山城昆布店という形で、はい、まあ、結局地元向けの食材を販売してる側から見れば、うんうん、やはり、まあ、まあ、またここで長らく商売してる方見れば地元のお客さんに、
うんうん、
来てもらいたいというですから、うんうん、まあ、僕としての、まあ、その考え方としては最低でも 50-50 で来てもらえたらありがたい、
ね、
うん、5対5か6対4とかですね、
うんうん、
ですからそういう形で、誘導したいなと思うんですけども、何して、もう本当にもう時代背景の急激化といいますか、
はい、
ここまで観光地になったのかなということなんですけども、うんうん、ただこの点一番ちょっと抑えてもらいたいのは、やはりこの公設市場自体が、
うん、
今沖縄県那覇市にとっても一つの体験学習の場になってるっていうのがあるんですね。
体験学習、
はい、うん、例えば今那覇この那覇公設市場にはこの那覇市内の小学校中学校のですね、うん、市場見学とか、また体験学習ですね、
うん、
6月にも那覇中学校が体験学習来るんですけども、
どんなプログラムなんですか？
体験学習ですか？
体験学習っていうのは、
まあ、基本的にはもうこの相対売りをですね、はい、実際にやったりとか、あとは実際に魚をですね、鱗を取ったりとかですね、で例えば食堂で言えば配達ですね、
はい、
とかやったりとか、結構実践なんですよ。インターンシップなんですね。
インターンシップね、
はい、でこれはもう平成18年から
結構続いていて、
でこれもある意味ではそのまあきっかけはですね、地域の、
うん、
まあ、この、まあ、雲寺小学校の子どもたちがですね、
はい、
公設市場はテレビしか見たことがないと。
あ、一番近い小学校が、
うんうんうん、でこれはちょっとチャンスがやになって、
うんうんうん、
で、まあ、公設市場事業者とか地域の方々といろいろ話し合って、うん、まずそういう地域の子どもたちをこの市場を知ってもらえるような流れという形で、うん、まず体験学習を積極的に受け入れて、やってもらおうと、
うん、
いう流れで、まあ、現在に至って、で市内の、小学校の市場見学も、多い学校ではもう100人規模来ますね、
はい、
市場見学にですね、うん、でかあるいはそういう学習の場としての市場の役割っていうのが今ウエイトが高くなってるというのも現実にありますね。
じゃあやっぱ地域の人を呼びたいっていうニーズにどうするかって言って、うん、まず子供をね、
そうですよね、
ということで、うん、はい、そういう動きをしているってことですね。
そうですね。ですから、うん、まあ、その今の公設市場、この町は、まあ、国際通りも含めて、はい、そのよく市民離れっていう話がよくあるんですけども、うん、 あの市民離れというよりはその市場あの地元の市民の方が市場とか国際通りをもう現状わからないと、うん、行ったことがないと知らないと、だからまず知るきっかけがちょっと必要なのかなと、
うんうん、
でそういう中で、まあ、この次世代向けのですね、まあ、あのこれはあのお互いの 50-50 いい意味で の, その市場の活性化もあるし、で子どもたち の, このコミュニケーションの向上と、うん、まあ、この学習実学といいますかね、
うん、
そういう修了感覚で学んでもらいたいなという流れで体験学習を積極的に受け入れているという流れを続いているということですよね、うん、
なるほどね、よくわかりました、うん、だいたいあれですね、今日確認したのは、まあ、市場を取り巻く状況ですね、数字、利用者のこととか、うん、歴史とかっていうことを確認してきていました。だいたい中村さん今日あんま喋ってないんですけど、
そうですね、まあ、一点あの確認なんですけど今でもこの旧盆とか旧正とかそういう年中行事には昔から来てくださってるお客さんっていうのは県内の人来るわけですよね、
来、
うん、
ますね、あの、うん、ですから今一番公設した一番忙しい時期というのはやはり正月ですよね、
うんうんうんうん、
これはあのお客さんの客層から見ればあまり変わらないということで、あの那覇市外中にはもう糸満とかですね、ヤンバルから来る方もいますし、でやはりあのそういう、まあ、まだあのこの地元市、まあ、県民と公設市場がまだそのつなぎ合ってるというのはまだその場はまだあるんですけども、ただ平均から見ればちょっと関係が薄れてきてるという のが現状ということですね、
まあ、日常というよりは年に数回の非日常の時に、
うん、
ただまだつながってるっていうのはいいことかもしれないです
ね、
そこだけちょっと確認したかったんで、
はい、うん、なるほど、これで次回ですね、じゃあ今そこでの論点はどうなのかっていうことと、うん、あと那覇市の当局の立ち位置とかですね、まあ、これはあれですね、議員とか政治的にどういう決着をしないといけないのかっていうこの解決策っていうところまで一回踏み込んでみたいなと、
すごいですね、
思っています。はい、ちょっと言っとかないとね、
はい、
はいはい、ということであの次回につないでいこうかと思います。中村さん、なんか告知ありますか？
はい、まあ、ブログとアプリで告知をしておりますので、はいはい、まだダウンロードされてない方はぜひですね、
そうですね、
中村圭介アプリをダウンロードしていただきたいと思います。
はい、ということでお時間でございます。アグニスさん、中村さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。